種ラジ。
どうもオレンジです。
お腹はなぜ鳴るのか、知られざる胃と腸の秘密、ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
気になるけれどわからないなぜを集める、そしてそのなぜを新書にしたらどうでしょうかというコーナー、妄想新書のコーナーです。どうもオレンジさん、こんばんは。
どうもどうも。
こんにちは。
こんにちは。
はい。ちゅうことでですね、これ以前、以前って言っても結構前なんですけれど、妄想新書っていうコーナーをですね、タネラジではずっとやってまして。
うん。
はい。で、ちょっとこの、ちょっとしたイベントごとがあったじゃないですか。まあ、今もその、渦中なわけなんですけど。はいはい、コロナっちゅうことでね、これで、なんかこう、いろんなことがリセットされるとか、もしくは変わらないとか、なんでこうならないのとか、いろいろこう、疑問が皆さんできたんじゃないかと思うんですけど、これは出版のチャンスだっていうふうにみんな思ってると思うんですよ。編集者たちは、おそらく。で、我々も負けじとね、この新書をバンバン出すことで、人材儲けようっていうね、気づこうっていうことで、新書の案を出していきたいなということなんですけど、どうですか、乗ってくれるこれ。
乗りますよ。
何？はい。
いや、僕はね、だから、ちょっと前から話してる通り、はい、その、アイデア出すだけ出して、実行しなきゃ意味ねえなと思ってるタイプの人間なので、出すならやったらいいんじゃないっていう感じではあるんですけど、出すことによってね、聞いてる方の中でもこうやりたいなと思う方もいらっしゃるかもしれないので、種をね、撒いていきましょう。
はい、厳しいも一言いただきましたけども。なんで僕はこれね、ラジオですから、いや、人によってはね、これもこの大事なアイディアをもう外に出さないと。俺がちゃんと最後まで面倒見るんだって人もいると思うんですけど、大したアイディアではないと思ってますんで、使いたい人は使っていただいてもいいですし、今ね、パッと思いついていろいろ上げてみたんですけど、あんま大したこと思いついてないなっていうのがあるんですけど、だからあれですよ。こういうものってどういうふうな観点で考えていくのかなっていう、そういうことも含めて、ちょっと遊んでみたいなというふうには思うんですが。ということで、今回は、コロナ禍わからんことがたくさんありすぎだスペシャルということでですね、話をしていきたいなというふうに思っております。
はいはい。
で、じゃあ、ね、プレゼン形式で、私が考えた、新書のタイトルを、言いますので、それを受けてちょっと、ちょっと、ね、コメントいただければなというふうに思いますが、基本はね、まずテーマ。テーマがどういうもんかっていうのが一個。ね、このテーマ、なるほど、そういうテーマなんだなっていうのが、一個、面白みとしてはあると思うんだ。で、もう一個は、シンプルタイトルだね、これきっと。やっぱ新書は、なんで、竿だけ屋は潰れないのかみたいなのがありますけど、タイトルが気が利いてるといいわけじゃん。なぜ僕が2チャンネルを売ったのかとかさ、なんかそういうタイトルに引きがあるっていうのがやっぱ重要じゃないですか、この手のものって。
そうなんですね。から難しいところで、
うん、
タイトルでなんか、なぜ竿だけは潰れないのかっていうので、その発売当初の話題性はあるというか、自分自身ごとにしやすいっていうことになるんですけど、後々ロングテールでずっと売れ続けることを考えると、結構ね、分かりやすいタイトルにしていくことっていうのも、検索で例えば自分自身が、僕だとすると興味があって、右翼について調べたいなと思って右翼とかネタ用とかで検索したりするんですけど、その時に引っかかってこない本をあえてピックアップするのって難しいんですよ、結構。そういう意味でタイトルの中でも単に話題性を持たせられそうな、自分ごと化させやすいようなものっていうだけじゃなくて、ある種分かりやすさっていうのも共存するのが結構理想的な本としてのあり方なのかなとは思ったりしますね。
そうね。なんで新書としてはさ、一つのパターンはなんかこう キャッチーなメインタイトルとサブタイトルみたいなのがつくみたいなさ。
うんうんうん。
そういうのがまあよくあるパターンよね。そうなんで、ちょっと、私もね、ちょっと考えてみようかなと思うんですけど、一応今の新書の売れ筋ランキングちょっと言っときましょうか。
うん。はいはいはい。
まず出口会長の。
これは何のランキングですか？
これね、アマゾンのランキングですね。アマゾンの新書ランキング。
はい。
はい。還暦からの底力。歴史人旅に学ぶ生き方。なんかありそうだよね。あるんだけど。
ああ、ライフネット生命のね。
そうそうそう。そうそう。それからね、新しい時代のお金の教科書。いいね、これね。
うんうん。
まあまあね、心配なところもありますからね。あとは、なんだろうね。メタ思考トレーニング。発想が飛躍的にアップする方法みたいなやつかな。まあこれもなんか、ありがちよね、ありがちよね。外資系コンサルの知的生産術。この副題がいいよ。プロだけが知る99の心得。これどうですか？もう、今更って感じもありますか？でもこの数入ってるのってなんか一個ね、ありますよね。あと生物と無生物の間。まあこれはずっとベストセラーでね、
福岡先生の。ずっと。まあ最近ね、福岡先生、朝日新聞とか寄稿されて、うん、まあ、ウイルスの話ですからね、これ、ね。
ああ、そうだね、ありましたね。そう、まあ、こんな感じののがありますよ、ということを踏まえて、どんなもんが考えられるかな、ということで、ちょっと上げていきましょうか。さあ、ね、うん、これで、いざ、こうやってこう、お膳立てして喋った後に言うのは非常に恥ずかしいですけど、ちょっと言ってみましょうかね。まあ、ちょっとこのね、この中のことを踏まえてちょっと思いついたいくつか。これはどうかっていうことでですね。手の届く社会から付き合おう。腸内会進化論っていう、こう考えたんですけど、ね、どうしても、行政に対してこういろいろ文句が出るようなところもあったりもするんですけど、こういうなんか緊急状況が起こった時に、まず一番大事なのは、やっぱ隣近所とか近所でどうするかってことは本当は大事なんだけど、結構そういうのぶっ飛んで、いきなり、まあ、市とか国みたいなところにどうしても行っちゃう僕らがいて、これなんでこの空洞化してるというか、自分たちのいる、そのすぐ近くのことが、ケアできないのかな。これもし、首都圏地震なんかを、地震とか起こったら、どうやってこう横のつながりをね、十分に使いながら生き残っていくのかっていうふうなことを考えると、結構ゾッとするというか、なんかそういうふうなことを思ったときに、もうちょっと身の回りのことを考えるようなアプローチを学びたいなということでちょっと考えたのが、この手の届く社会から付き合うっていう新書なんですけど、どうですかね、オレンジ先輩。
そうですね。今、町内会っていうのも場所、僕、まあ、どちらかというとそこ、専門的な領域ではあるので、
はい、はい。
いろんな、それぞれの地区とか、自治体単位で、いろんな施策が打たれている中であって、なかなかこういうローカルな情報っていうものを、まあ、全国のニュースとか全国的な、まあ、テレビ番組とかでね、なかなか特集して紹介するようなことっていうのはなかったりする。もちろんターンズみたいなね、雑誌とか地域活性とかをメインにしたような雑誌とかで扱われていることではあるんですけど、一通りこう全国巡って拾えてるようなものっていうのは多分なかったりするので、もちろんその地域特性というかね、そこに住んでらっしゃる方の特性によって、そのまんま他の事例が当てはめられるわけではないとは思うんですけど、そういうものをピックアップしてて、いろいろな先進的な事例、単にその昔からいる町長さん村長さんが上に立って、それのまあそれを中心とした幹部会で決められたことをやるみたいな球体点としたスタイルではなくて、もうボトムアップの形で、どんどんやりたいことをやっていくとか、部門を明確に分けてそれぞれで、自主的に動いていくとか、そういうあり方はいろんな町会さんによってはあったりはするので、そういう事例をどんどん増やして、こういうことが起きてるんだよって一つの本っていうのはね、結構幅広い人、年代層の人にも読まれやすいものだったりするので、そこら辺も意識していくと、 全国つつうらるだで読まれる可能性もあるし、もしかしたら同様の問題っていうのは海外においてもあり得るかもしれないので、そういうとこ英語版とかね、中国語版とか出しても広がる可能性のある本になるかなと思います。まあすげえリサーチは大変だと思いますけど、
これじゃあ編集者オレンジとしては割と評価高いところですね。
うん、ありっていうか、もう欲しいなと思います。
あ、いいですね、はい、嬉しいですね。なんか思ったのはね、やっぱり自分がなんかこうどう関われるかってことを考えたいなっていうのが一番大きいんですよね。なんかその、うんうんうん、よくね、こう限界集落でどうとかとかね、こうどっかの地域でとかっていうのももちろんそうなんだけど、本当こう中野区とかさ、なんか千代田区とかそういうところで一人暮らししてる人がどうコミットできるかみたいなこととかさ、そういうこととかもリアリティが出るような話が聞けるといいなとなんか思って考えたりしましたね。よし、やった。ちょっと、自信出てきた。もう一個行きましょうか。まあ、これ多分もう出てると思いますけど、次へ進むためのオリンピック中止計画案2021っていう。
うん、うん。
ちょっとこうね、まあ、もう、いろいろ意見あると思うんですけど、もうオリンピックを中止すること前提でどうしたらいいかっていうことをもういっぱい書いていくっていうか、その、うんうん、こういう風なことができなくなった。あ、じゃあ代わりに、例えば、マイナースポーツの祭典でもあるオリンピックをどういう風に盛り上げるか。オリンピックはもうない。じゃあ、マイナースポーツだけで何かこう、盛り上がれるイベントを改めて別に作りましょうとか。例えば、オンラインでなんかできませんかとか。それから、オリンピックっていう風なことを、旗頭にいろんな文化イベントがあったんだったら、じゃあそれを形を変えてなんかできないかとか。まあ、あとそれからね、常に作れたインフラをどういう風にしていったら、経済的にも、それから社会的にもいいだろうかとか。あと、スポーツで社会を盛り上げるとか、社会とスポーツ健康みたいな関係性をどう作っていくかっていう、オリンピックのこの、何、志をどういう風に、社会に別な形で還元していくかとか、なんかそういうふうなことを書けたら面白いんじゃないかなと思うんですけど、ということなんですが、さあ、編集者、オレンジさん、いかがでしょうか？
これやるなら新書でもいいんですけど、なんか雑誌の特集とかの方がどっちかというと向いているかな
そうね、雑誌の特集レベルかな。だからその辺はあれですよね。
いや、レベルというよりは、そのビジュアルとして、はい、例えばもうすでに建設されている国立、競技場とか、新国立競技場とか、ああいうものをいかにして生かす、すでに用意していた選手村であるとか、そういう場所をどう生かすかっていうのは、うん、どちらかというとテキストよりもビジュアルでこういうイメージで考えていますみたいなものを並べていった方が、はいはい、より読んでる人も想像しやすいし、ワクワクさせることができるんじゃないか。もちろん、試作面とか、いろいろこれからの、そのオリンピックがなかった場合の経済復興、観光のやり方みたいなのも、言葉で示す必要はあるんですけど、
うん、
なんか、こういう、しかもまあ、どっちかというと、2021年のもの、まあもちろんその先のことも語られるとは思うんですけど、
うん、
2021年までのところをメインで語っていくんだとすると、そのよりリアルタイム性の高い、雑誌とかの方が向いてるし、今作っておけばね、過去のバックナンバーとしてストックされて、将来的に、あ、2020年中止になって2021年にはこういうことになっていたんだっていうことの歴史の振り返りの資料にもなると思うので、よりビジュアライズされた形で見せると僕は良いものなんじゃないかなと思いましたかね。
あれよね、だこういうのはさ、雑誌の一特集になるか新書になるか、まあ向き不向きもあるけど、やっぱレベルっていうかね、売れる売れないみたいなのもきっとありますから、
うん、
あと今回で言えばね、ビジュアルみたいな話もあるから、まあしね、写真をいっぱい使うにしても、うん、そうか、雑誌のね、特集向けなのかもね。なんだろうね、プレジデントとか。
うん、うん。まあ、東洋経済でもそうだし、はいはい、まあまあ、どこでもいけ
ない。ビジネス系なのかね。
ウォーカーとかで特集しても、なんかいろんな切り口で、それぞれ雑誌ごとに考えられるような気がしますね。
はい、ありがとうございます。いやいや、いいね。さすが編集者、感じが出てますね。
編集者っていうか。
じゃあ、これは、ちょっとね、タイトルがいまいち良くないんですけどね、ちょっと、謝る前に組織と哲学じゃない？マイナンバー充実計画って、
うん、
もうとにかく、なんかこっそり謝りながら進めていこうっていう態度を僕にはちょっといまいち疑問でして、マイナンバーは。
うん、
まあ、要は、マイナンバーっていう、まあ、大きな意味での考え方は正しいと思うんですよ。いろんな意味で、公のサービスを受けやすくするっていうふうなことがマイナンバーだったら、それは便利だと思うんですけど、なんかこう、どうも国の信頼がないのと、あとプライバシーっていう言葉がなんか、謎の動きをしてるっていうのがあって、なかなかこれがうまくいかないわけなんだけど、どうやったらみんなが納得できて、しかも、まあ安全で、まあ、他国よりも安全性が高くて秘匿性がありながらも、ちゃんと国とに、国民がつながれて、で、まあもっと言えばこの、税金を納めてる感じとかのリアリティとかも、この番号を使うことでもっと増えていけば、国と、国民の関係もっと良くなっていくのかなと思ったりはするんですよ。ただなかなかそのアイディアがないというか、文句はすごい言いたいんですけど、どうしたらいいのかなっていうのがあるんで、なんかこう、どうやってそれを運営していくかっていう、まあ組織と哲学みたいなことを、まあと技術論かな、そういうことも含めて、なんかこう、多分これもあるかもね。調べてないからわかんないんですけど、あるかもねなんですけど、マイナンバーの計画の本をちょっと作ったらどうかなと思うんですが、ちょっとこれはありきたりかな。どうですか？編集長。
今検索してみたら、はい、大丈夫か、マイナンバー、使いこなせばこれだけ便利、こんなに変わるっていう本を、
はい、
話題の西村経産大臣が書いて、はい、
マジか。
いますね。2015年ですけど、ワニブックスから出てる本でやっていて。ただ、それって、なんて言うんですか？こう、ふざけんなった話じゃないですか。お前らちゃんと使いこなせねえってねえじゃろうっていう。なんか、その、ある種、まあ、2015年の本なので当事者とは言えないですけど、今やほぼほぼ当事者みたいな存在になっている方が書いてる本しか出てないので、
うん、
なんか改めて今、まあ、マイナンバーをまとめたムックとかもあったりしますけど、うん、単にその、マイナンバーの、まあ、実態とか、その、どういう使われ方をするのかみたいな話だけじゃなくて、
うん、
マイナンバーを使って、より良き未来みたいなものを想像させるようなもの、今現在、まあ、それ他の選択肢は多分いくらでもあるんだけど、現状の政府においてはマイナンバーを使おうという方向になっているみたいなので、それを使った上で、描けるこうすればいいんじゃないかっていう提案も含めたものであれば、すごく読まれるというか、読みたいと思ってもらえるようなものになるのではないかなと思いますかね。
なんか経済的なこととか行政的なサービスでメリットがあるみたいな、うん、語り口だと、サービスそのものもあんまり僕はいいことではないと思うし、この本としてもなんかつまんないと思うんですよ、きっと。
うんうん、
なんかそういう説明は多いだと思うけど、これがあることで国と僕らが近づくことができたり、むしろね、なんか物を言うことができるみたいなこととかも含まってたりとかすると、
うん、
まあでも難しいね。なんかその西村さんが書いてるってことは、要するに導入し、お前らちゃんと使えよっていうことが言いたいってことでしょ、その本はおそらく。なんかそういうことだとなんか腹立つよね。そういうこと、まあでもいいけど、なんか納得度はどうあるか、うん。まあまあいいや。ちょっと政治の話をしたいわけじゃなくて、こういう本が売れるかなってことなんですけど。うん、まあ今、マイナーはちょっと注目だからね。うん、なんか、引き終わるのかなと。思ったりもしますね。さあ、そうね。じゃあ、ちょっと、最後ですか。今、これで、4冊目、あ、3冊目。次は、まあ、これシンプルね、都道府県コロナで通信簿。もうこれ完全にプレジデント特集になってますけど。ね、この、まあ、ね、日経ビジネスとかの特集ですけど。でもこれ地域差あるよね、きっとね。まあ、でもこれダメだな。これちょっと新書としては弱いな。ダメだな。
雑誌っぽいですけど、でもさっきのその、町内会のと同じで、
うん、
いろんな事例っていうものを一覧でこのタイミングで残しておくっていうこと自体は価値があるというか、後から検証されにくいことだったりするので、
はい、
ストックとして、後世に残すっていう意味では大事な資料になるんじゃないかなとは思います。
そうですね。でね、うん、まあ、いろいろ考えたんですけど、やっぱどうしても政治ネタがね、多くなっちゃって、 まあ、ただデータがさ、なんか、未だにそれが嘘か本当かわかんないみたいなことをずっと言ってるから、それ嫌だな、みたいな、そういうこととか思ったりとか、いろいろ、あと、記録を取る方法とかとか、オンライン会議が上手になる方とかさ、なんかそういうのとかもあるな、とか、いろいろ思ったんですけど、そうね、いまいちだな、なかなか難しいよな、まあ、あれね、理想の記者会見っていうのをなんかちょっと本でまとめてほしいなったら一個、ごめんなさい。考えてみた理想の記者会見っていう。もうずっと記者会見揉めてるけどさ、もうさ、いい加減もう全部リセットして理想のやつ作ってくんないかと思うぐらいイライラするんで、まあでもこれは多分こういうこと言うと、いや、ちゃんと歴史がありましてって話があると思うんで、なかなか難しいと思うんですけど、なんか、これを機にね、記者会見とかも、だってほら、ズームとかでやったらさ、全然違うと思わない。例えば、もうズームで全部もうなんか余計なこととかで全部言わないし、喋ることは全部箇条書きみたいな感じでしていったら、まあまあそれはそれでまた問題なのかな。もうわかんないんだけど、とにかくアップデートする方法をちょっと考えてみたらなとか思ったりもしましたが、いやー、なかなか難しいな。なんかね、こうどうしても政治の方に偏っちゃうから、人文系のやつとか、なんか科学系のやつとかさ、もっとなんか面白い、笑える系のものとか、なんかパッと思いつかないから、あれじゃない、コロナ禍川柳みたいな、もうあると思いますけど、なんかコロナ禍で生まれたなんかこう、いろんなこう、揶揄する川柳みたいなのを集めるみたいなのとかも、多分もう出てるかな。売れると思う、思いません？
出てると思います。
出てますか。いや、ちょっと俺まだ編集者としてはちょっと全然ダメだなということで
ね。いやいやいや、アイデア出すだけでも素晴らしいと思うので。
はい、ということで、まあ、妄想新書ということでね。また思いついたら、やりたいと思いますので。
はいはい。
オレンジ編集長もぜひ思いつかれましたら、ちょっとアイデアいただけたらなというふうに思います。
編集補佐補佐補佐みたいな感じですかね。はい。
頼りにしてますのでね。はい。ということで、あ、お前、言いっぱなしじゃねえかって言われたら、はい、言いっぱなしなんですよ。ということで、はい。他ね、思いついたこといくつか、ブログの方にも上げておきたいなと思いますので、皆さんも思いついたら妄想新書とね、出していただいたら、面白いかなというふうに思います。
はい、はい。
はい。ということで、今回はコロナ禍わからんことたくさんありすぎたスペシャルということで、妄想新書をお送りしました。はい。はい、ということで終わりましょう。お相手は、これ、ね、先ほども言ったのは、過去の、名作戦からお送りしたんですけど、もう一個行きましょう。なぜ大臣はしっくり来ない理由で辞めるのか、大臣の不祥事と隕石辞任を、の歴史を知る。ちょっとこう。硬いかな。まあまあ頑張っていきましょう。ポンと。
俺のだ。オレンジでした。
種味。また。